先週の井川長老から引き続き、神様なんでパート2でございます。今日の聖書の箇所は私が選んだのではなく、神様が示された箇所だと思っています。6月23日 CS の説教にご依頼がありました。今日の聖書の箇所はその時の箇所です。イサクの冒険物語、避けて通りたい箇所でした。神様、何のためにアブラハムはイサクを捧げ物にしなくてはならなかったのですか。ましてどうして神様はご自分で与えた待望の一人息子を捧げ物にさせるのですか。神様は何を試みたかったのか。注釈書を読んでもそれらの疑問にはっきりとした答えは出ませんでした。CS でのお話は、アブラハムが一番大切にしていたイサクを神様に捧げようとした、まっすぐで素直な信仰を神様は認め、喜んでくださったのです。それでイサクを捧げ物にする寸前で、羊の捧げ物を神様は備えてくださったのです。で、終わったのですが、小学校1年生と中学校3年生、各1名というクラスで、一体どのように彼らに伝わったのかは、今は知る由もありません。反省しきれない日々をその後送り、消化不良のような気持ちでおりました。それから2週間も長老会がありました。そこで、牧師休暇中の今年の説教は順番で、井川さんと山本さんね、とあっさり決まりました。そりゃあ他の方はどなたも反対はしません。その日、井川長老は連長の会議で出張。私は心の中で、と言っていましたが、嫌だとは言えませんでした。これも神様の鍛錬なのかと思いました。そうならもう一回イサクの冒険物語に挑戦したい、そう思ったのです。それは CS での結論が消化不良だった。つまり私は御言葉にきちんと出会えていなかった。もっとアブラハムを知りたいという願いが与えられたのだと思いました。まず信仰の父と言われるアブラハムのことを私は何も知らないのです。もっと知りたい、そう思いました。共にアブラハムの生涯をたどっていただきたいと思います。アブラハムがアブラムと名乗った頃から聖書に名前が登場いたします。創世記11章です。アブラムはノアから数えて10代目の子孫です。神様はアブラムが75歳の時、ハランを出てカナンの地へ向かえと命じられました。アブラムと妻サライの間には子供はいませんでした。この時神様はアブラム、創世記12章7節で、私はあなたの子孫にこの地を与えると言っておられます。これをどのようにアブラムは聞いたのでしょうか。彼は自分に子供がいないので、早く亡くなった兄弟の子供であったロトを跡継ぎのつもりでカナンに連れて行ったのだと思います。その後甥のロトと別れなければならなくなった時にも、神は創世記13章15節で、見渡す限りの地を私はあなたとあなたの子孫に末永く与えよう、私はあなたの子孫を血の塵のように多くするとおっしゃいました。神様の2度目のこのような言葉をアブラムはどのようにまた感じたのでしょうか。さらに時間が経過し、いまだに子供を授からないアブラムに神が再び、あなたの受ける報いは非常に大きいであろうと告げます。アブラムは神様に尋ねます。我が神主よ、 私に何をくださるというのですか。私には子供がいません。家を継ぐのはダマスコのエリエゼルです。ご覧の通り、あなたは私に子孫を与えてくださいませんでしたから、家のしもべが後を継ぐことになっています。尋ねているというより半ば怒っているようにも感じられます。それでも神様は創世記15章4節で、その者があなたの後を継ぐのではなく、あなたから生まれる者が後を継ぐと言われ、アブラムを外へ連れ出して天を仰いで星を数えてみるがよい、あなたの子孫はこのようになると星空を見せて示お示しになりました。全く光のない夜空の星というものは、一つ一つの星を判別できないくらいすごい数ですよね。まるで塵のようです。ここまで指し示してくださった神様をアブラムはとうとう信じることとなり、彼はそれを彼の義と認められました。義と認められるとはどのようなことなのか、もっと知りたいと思いました。難しかったです。この箇所、それでそのこの箇所、1611年に刊行されました禁定訳聖書 The Holy Bible で読んでみました。直訳しますと、そのように彼は神を信じた。それで神はそれを義と認めるに値するものとみなされたとなります。このそれをというのは、彼は神を信じたこのことです。これが神様がアブラムの信仰を義認したということだとすると、何かをアブラムが成し遂げたから認められたのではない。彼が神を信じたこと、それを義と認めたということだと分かりました。まさに神様の一方的な熱い思いをそこに感じます。このことを通して私には神様と我々との関係が少し見えてきたように感じられました。さて、その後どうなっているのでしょうか。もう神様の約束がそろそろ成就されても良さそうなものなのにと私はそう思いました。物語は続きます。17章、アブラムが99歳の時、神様は彼に再び契約を与えました。あなたは多くの国民の父となるとの契約です。そしてアブラムはアブラハムの妻サライをサラ、多くの国民の母となるという名前に改名されました。ところがアブラハムはひれ伏しながら笑って密かに言ったのです。100歳の男に子供が生まれるだろうか、90歳のサラに子供が産めるだろうか。そしてそばめとの間に生まれた息子イシュマエルが生きながらえるようにと願ったのです。すると神様は、いや、あなたの妻サラがあなたとの間に男の子を産む、その子をイサクと名付けなさいと言われました。イサクは、彼は笑うという意味です。18章にはイサクの誕生の予告があります。3人の御使いがアブラハムに現れて、来年の今頃サラに男の子が生まれると言いました。サラは密かに笑うと、主がアブラハムに、なんでサラは笑ったのか、主に不可能なことはない、来年の今頃サラに男の子が生まれているとおっしゃいました。このようにアブラハムもサラも約25年間彼らは神の約束を聞き続けたのです。 ここまで読み進めてまいりますと、信仰の父と呼ばれ、信仰の模範とされ、全世界のクリスチャンやユダヤ教の信者から慕われているアブラハムの生涯、神に守られて平穏無事であり、波乱や悩み事などがなかったわけではなく、神を疑うこともあったことが分かりました。彼は姑息なことも数々したのです。どんどんアブラハムに対する親しみが湧いてまいりました。そしていよいよイサクに与えられる時がやってきました。21章、イサクが誕生した時、8節では、アブラハムは大いに喜び、血離れした時には盛大な祝宴を開いている。かなりの出来合いぶりです。それからどのくらい時が経ったのかは分かりませんが、イサクの冒険物語の部分はこのように始まります。21章の1節、これらのことの後で神はアブラハムを試された。この始まりの言葉に私の心はざわつきました。アブラハムの信仰が危ういこと、神様ご自身が何回も約束をし、ようやく信仰に至った経緯からはっきりしていることなのです。それなのに、なぜようやく湧き上がったアブラハムの信仰に対して神様からの信仰の保証のような遺作を取り上げるご命令を出されるのか。そうやってわずかに灯るアブラハムの信仰の火に息を吹きかけようとされるのはなぜでしょうか。22章の物語の特徴は、それまでとは違い、アブラハムの神様への言葉がありません。神様のアブラハムとの呼びかけへのはいと、イサクを刺し殺す寸前の主の御使いからの呼びかけ、アブラハム、アブラハムへのはいのみです。神様への言葉がどこにも書かれておらず、事実が淡々と描かれているだけなのです。だからこそドラマチックなんだ。読むものに想像させるからね。と、パク・ホンク先生はそうおっしゃいました。パク先生には6月30日、キリスト教教育学会で金沢にお越しの際に当教会で説教を担当していただきました。そのお帰りの際、車でお送りしました。先生は帰りの新幹線までかなり時間が終わりとのことだったので、学会の担当校でもあった北陸学院の民館に移りをいたしました。私の職場です。その道中、イサクの冒険物語について担当直入にお聞きしました。その時の先生の発言が最初のあの言葉です。先生はまた、この物語のポイントは何か分かりますかと私にお尋ねになりました。運転しながら私はアブラハムの信仰を神様が試されたこと、アブラハムの神への素直な信仰などと絞り出しているうちに、ウィンカーに到着し中断しました。その後、駅までの車の中でそのポイントを教えてくださいました。アブラハムは神様ではなくイサクを一番にしたからだよ。神様に願い求めるときは一生懸命に神様に、しかしそれが与えられたとき、人はその恵みを与えてくれたことへの感謝を忘れ、そのものを第一にしだすんだよ。たとえ上手のパク先生は、例えば愛し合ってる二人がいるとする。お互いを大事にしている。 彼は自分の愛の証明にとダイヤモンドを彼女にプレゼントしたとする。彼女はとても喜んで彼に感謝した。しかしだんだんと彼を大切にするのではなく、そのダイヤモンドが一番大切になっていった。私は驚きながら、はあ、イサクを大事にして神様を忘れているではないかってことですか。はい、そうです、とパク先生とこういう問答をいたしました。パク先生が指摘されたこの物語のポイントとおっしゃったようなことは、日々の生活を思い返せば私たちにはすぐに思い当たります。神様に与えられた報奨に目がくらみ、神様への信仰、愛、感謝を忘れてしまうことがないようにということだったのでしょう。それを咎められる神様は当然だと思いました。神様からの視点がよくわかりました。だからアブラハムを神様は試されたのです。真剣さを問われたのだと思います。それではアブラハムの視点から、一体一人息子を差し出すことができるものなのか、この物語の凄さは、あなたの愛する一人をイサクを山で焼き尽くす捧げ物にしなさいという神様と、それに そして淡々と従ったように書かれているアブラハムの行動です。神様は自分が授けたイサクをこともなぎに焼き尽くせと命令を出しました。そしてそれに対してはいと答える。次の日の朝、指示に従って出発するアブラハムの潔さに、心の深いところでドキリとする凄さを感じます。物語は続きます。朝早くロバを用意させ、薪を割り、アブラハムはイサクとしもべ二人とを連れて出発。三日間かけてモリアの地に行き、イサクに焚き木を背負わせて山に登り始めました。そこまでの行程でのアブラハムの心情は何も描写されてはいません。イサクの異常な空気は分かっていました。だから私のお父さんと呼びかけています。不安を感じて発した呼びかけです。捧げ物の子羊はどこにいるのですか、と思い切って聞いているのです。アブラハムは声を焼き尽くす捧げ物の子羊はきっと神が備えてくださるとだけ答えます。この7節8節の親子の問答は、アブラハムの親としての心情が1回だけにじみ出ている箇所です。この物語を読んでいて一番辛くたまらない箇所です。しかしこの箇所をそう感じながら読むことは、神様の恵みを疑いながら読んでいることになるのではないでしょうか。私たちはそのように読んではいけないのではないかと思うのです。新約聖書ヘブライ人への手紙11章、この旧約の箇所を解釈する新約の言葉があります。19節、アブラハムは神が人を死者の中から生き返らせることもおできになると信じたのです。それで彼はイサクを返してもらいましたが、それは死者の中から返してもらったも同然のことでした。私にはアブラハムは自分の中に神への不信仰が常にあるという自覚があったのではないかと思います。創世記11章で聖書に登場したアブラム時代から神様に契約をいただいてアブラハムになり、 イサクを授かるまでの数十年間、アブラハムは信仰の父などではなかったのです。完全に神様に信頼を置いていない自分、その後ろめたさを神との契約の子イサクの成長を見ながら心のどこかで感じていたのだと思います。そしてこの神様のイサクを捧げなさいという試みを突きつけられた時、アブラハムは神様に未だ頼りきれずになお待ち続けている自分の見通しをすべて打ち砕かれたのです。しかし彼はその瞬間に真の信仰者となったのです。このアブラハムに与えられた信仰をヘブライ人への手紙は、神が人を死者の中から生き返らせることもおできになると信じた信仰と呼ぶのです。アブラハムがこのご命令に従うことで、神様は死をも超える全能の神様であるという絶対的な信仰を神様からいただいたのです。そう思って読みますと、この物語はとても大きな希望が湧いてくる物語だと思います。人間的な見方では絶対絶命の瞬間にあっても神様に向けての希望を捨てる必要がない。信じるということ、それはそのことを神様が端的に教えてくださった箇所なのだと思います。これが私たちに与えられる福音ではないかと思います。ヘブライ人への手紙の第11章の1節、信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することですとあります。またパウロはコリント人への第2の手紙第4章で、私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎますと言っています。何十年にわたって神様はその声を聞かせ契約を示し、それでも疑う人間の愚かしさに心痛めながらも、このような信仰にまで至らせるほど人間に対してとことん恵みを持って望まれました。そこに神のあふれる恵みがあるのです。私たち人間は自分の力で見えないものを信じられるようにはなれません。神の憐れみによってのみそれは可能となります。そのことを私も年を重ねることに痛感しております。神様に備える心の目で見ること、それが信仰ではないでしょうか。そしてアブラハムもそうであったのだと想像します。神様はアブラハムに何回となくチャンスを与えられ、とことん付き合い続けてくださった。その辛抱強い愛の結果がアブラハムを信仰の上に立つ人へと作り変えていったのです。そう思いますと、偉大な信仰者アブラハムの中に弱い信仰者である私自身が見えるように思えてきました。迷いや恐れ、欲望やおごりを持って毎日を送っている弱い小さな自分をアブラハムの中にも見るように思えるんです。罪深い人間であっても神様を信じ抜く大胆な信仰へと導かれ、導かれたアブラハム、私もそのような信仰へと導いていただきたい、そのように願わずにはいられません。そう考えたとき、イエス様の御言葉を思い起こしました。マタイによる福音書11章25節、天地の主である父を あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者に隠して幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任されています。この御言葉をくださったイエス様はご自分の運命をご存知でした。すべてのことを神から任されてこの世にお生まれになり、私たちの罪のただ中で十字架につけられました。それはこの信仰を弱い私の完全な救いのためです。まだまだ現在進行形で続くのですが、これこそが罪に負けない粘り強い神様の勝利の証だと思います。神様は私たちの罪を条件なしで受け負ってくださっています。今回この箇所を通しアブラハムを知り、神の備えたもう恵みを信じることが真に心が自由になれる信仰だと深く知ることができました。その信仰の道にはいつもイエス様が共にいてくださるのです。これほどの恵みは他にありません。信仰薄い私にもいつも不安と思い煩いが傍らにつきまとっています。そんな私に最も足りない部分は主に対する祈りとお任せする心でした。しかし主なる神様はこのイサクの封建物語を通して、それがどんなことであっても神様なんて言わなくていいんだ、死と滅びを超えて私があなたを生かすと語りかけてくださいました。なんと神様なんでといったことでしょうか。皆様もきっと神様なんでと人生の中で幾度も言ってしまうことが終わりだったのではないでしょうか。もう言わなくていいのです。死と滅びを超えて私があなたを生かすと言ってくださる神様がいてくださいます。どんな絶望の状態も希望につながることを教えてくださいました。これほどまでの神様の愛を疑ってはいけないのです。今回約1ヶ月間日々聖書の御言葉と向き合いました。なんという恵みをいただいたことでしょうか。今日共にこの箇所を味わっていただきました皆様にもこの思いが通じますようにと願っております。祈ります。天の父なる神様、アブラハムの信仰を通しあなたの人知をはるかに超えた大きな愛を知ることができました。心から感謝いたします。どうかどのような時もあなたに顔を向けてより頼む生き方ができますようにお支えください。この祈りを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。